どのような朝を迎えでしょうか。病院にご入院なのですから、お体が心地よいというわけではないかと思います。どうぞ今日この一日、少しでもそのお辛さが少なくなりますように、癒しを求めながらこの時間を始めたいと思います。聖書を読みいたします。マタイによる福音書、新約聖書の最初の本ですけれど、その中にこのような文章が書かれています。さて、一人の男がイエスに近寄ってきていった。先生、永遠の命を得るにはどんな良いことをすれば良いのでしょうか。イエスは言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのか。良い方はお一人である。もし命を得たいのなら掟を守りなさい。男がどの掟ですかと尋ねると、イエスは言われた。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、父母を敬い、また隣人を自分のように愛しなさい。そこでこの青年は言った。そういうことは皆守ってきました。まだ何か欠けているでしょうか。イエスは言われた。もし完全になりたいのなら、行って持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。青年はこの言葉を聞き、悲しみながら立ち去った。たくさんの財産を持っていたからである。有名な出来事であります。これを見ていた人がそれを人に伝えて、こうして記録となっております。一人のお金持ちの青年が来たそうです。永遠の命を得るためには何をしたらよいでしょうか。イエス様はその青年に答えました。聖書に書いてあることを守りなさいと言いました。聖書にはどのようなことが書いてあるかというと、あなたの隣人を自分のように愛しなさい、また殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証してはならない、そして父母を敬いなさい。これは実戒に書かれている律法であります。あなたはそれを守っていますかと聞きました。青年はそれなら全部守っていますと言いました。でも他に何が足りないのでしょうかと青年が聞きました。この青年は律法というものを知っていて、そして神様に従いたいと願いながら、いつもそのことを真面目に行っていた人でありました。殺すな、殺していない、姦淫するな、姦淫などしていない、盗むな、人のものを取ったことがない、偽証するな、嘘の証言をしたことがない、父母を敬え、両親を大切にしている、そして隣人を自分のように愛しなさい。もちろん私が隣人と思う人には親切を尽くしている。彼はそう思ったでしょう。ところが彼はこれで十分でないと思っていたのです。何かが足りないと感じていました。他に何をしたらいいのでしょうか。彼は聞きました。イエス様は彼に答えたのです。あなたの持ち物を売り払って貧しい人に施しなさい。この青年はお金持ちでしたから、自分の財産をすべて売り払って貧しい人に売り払う、施す などとは考えたことがありませんでした。彼は悲しみながら帰っていったと記されています。これを表面的に読むと間違ってしまいそうです。自分のお金を持っていてはいけないのか、すべて 自分の財産をすべて貧しい人にあげなければ救われないのかと思ってしまう方が多いかと思いますが、それをこの箇所でイエス様が言っているのではないのです。彼が何をしたら救われるでしょうかと聞いているからなのです。何をしたら、自分の行いで救われるためには私たちは完璧でなければなりません。彼は完璧だと思っていました。でもイエス様に問われると完璧ではないのです。隣人を愛すること、彼は自分が隣人だと愛する思う人たちを大切にしていましたが、隣人とは一体誰なのか、自分の気に入った人たちだけなのか。神様はそうはおっしゃっていません。あなたの嫌いな人、あなたに嫌なことをする人、あなたを無視する人、それもあなたの隣人であるとイエス様はおっしゃるのです。それはできない相談だと彼は思ったでしょう。彼は 100% 守っていると思っていたのに、イエス様に問いかけられて、貧しい人のためにあなたは自分の財産を売り払えるかと聞かれたことに対し、彼はできなかったのです。彼は完璧ではありませんでした。彼はあくまでも自分の行いで救われようとしていました。そういう人に対してイエス様ははっきりと、それなら完璧でありなさい、完全でいなさいとおっしゃるのです。この世で誰一人神様の律法を完璧に守れる人はおりません。私たちには苦手な人がおります。自分に優しい人は愛せますけど、自分に危害を与える人を愛することなどできないのであります。イエス様はそのことに私たちに気づくようにとおっしゃいました。心の貧しい人は幸いなり、先週これをお読みしましたが、本当にそのことに気づいた人が幸いであるとイエス様はおっしゃったのです。自分が完璧でないこと、自分が神様の要求に完全に従えないことに気づいた人は悲しみます。そして神様、助けてください、この私を変えてください、助けてくださいという祈りに導かれます。この青年は悲しみながらイエス様のもとを去りました。このあとどうなったのでしょうか、私たちには分かりませんが、願うくはこの彼が自分が完璧でないことに気づいた悲しみを持って助けを求めてイエス様のところに戻ってきたのであればよいなと思います。その後でイエス様は弟子たちに言います。はっきり言っておくが、金持ちが天の国に入るのは難しい。重ねて言うが、金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。珍しい例えであります。金持ちが救われるよりはラクダが針の穴を通る方が簡単だというのです。ラクダが針の穴を通ることなど不可能であります。それにももっと不可能なのは、金持ちが自分の行いで救われることだというのです。持ち物が多ければ多いほど私たちはそのものに執着してしまいます。そして弟子たちがそれを聞いて慌てて聞きます。当時は裕福な人たちが救われると思われていました。裕福な人たちはたくさんの献金をしたり、貧しい人に施したりしていたのでしょう。ですから当時の人たちは、裕福な人たちは立派な人たちだと思っていました。 でもイエス様は、裕福な人が救われるのはラクダが灰の穴を通るより難しいと言いました。弟子たちは慌てて言いました。それでは一体誰が救われるのですか。イエスは彼らを見つめて言われたと書かれています。それは人間にできることではないが、神は何でもできる、有名な言葉であります。イエス様はこのどうしよう手放しに不安になった弟子たちを見つめて言ったのです。彼らを優しく見つめて言いました。そうだよ、誰も自分の行いで救われることなどできないんだよ。貧しい人ならまだしも、裕福な人はなおさら難しいよ。大切なものがたくさんあるから、諦められないから。でもイエス様は言いました。そうだよ、人間には難しい、でも神にはできないことはない。どうでしょうか。この救われないということに気づいた人が、神様助けてくださいということが救いを求めることであります。私はそこそこに立派な人間だから救われると思う人に、救いは遠いものであります。私など救われないという気づきを与えられた人、そういう気づきをした人は、助けてください神様と訴えることができるのです。そこに救いは非常に近くに、神の国はその人のそのところにあると聖書は語っています。決してお金持ちとか貧しい人とかに区別をしているわけではありません。ただ私は私など救われないと思った人、その気づきが大切なことであります。私は心が貧しいです。私は自分のお金を、自分の財産を売り払って貧しい人のために施すことなどできない人間です。私はそんなことはできません。私を許してください。そのような祈りが神様には最も受け入れられる祈りであると言われています。今日はそのことをご一緒に考えたいと思いました。人間にはできないが神にはできる、その諦めきれないその人を救うことができるというのです。この若者が悲しみながら帰ったその後です。助けてくださいという祈りを捧げたことを願っています。それではお祈りいたします。神様、バイブルアワーのひとときを感謝いたします。どうぞ私たちの祈りが聞かれていることを教えてください。私たち一人一人のことをよくご存知でいらっしゃいますから、病室にいらっしゃる皆様と共にいてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それではどうぞお大事にお過ごしください。